もしもし。
あ、もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
あ、はい、よろしくお願いします。はい、
最初に年齢を教えてください。
22です。
22歳。まだ独身ですね。
あ、はい。
で、今はお父さんとお母さんと暮らして住んでるんですか。
そうです。
お父さん何歳？
父が54歳です。
お母さんは？
50歳です。
兄弟は？
弟が一人、
はい、何歳？
20歳です。
はい。で、今は働いてるんですか、学生ですか？
今学生です。
学生でもそうすると大学4年生？
あ、はい。
で、どんな相談ですか？
ちょっと両親との関係がちょっとうまくいかなくて、
うん、はい、この54歳のお父さんと50歳のお母さんね。
はい。
両親って言いましたけど、どっちともうまくいってないの？あれ、主としてどっちとかっていうの？
そうですね、どっちともうまくいってないです。
あ、どっちともうまくいってない。はい。どっちともうまくいってないで、今一緒に住んでるわけですね。
そうですね。今、大学4年なんですけれど。
はい。
本当は、もう卒業だったんですけれど。
はい。
留年してしまいまして。
はい。
なので、まあ、もう1年は学生ということですね。
と、ごくごくごく普通に常識的なこと言うと、お父さんお母さんにもう一年授業料払って、学費払ってとか、
はい、
もう一年働かないよとかっていうことで、
はい、
お父さんとお母さんとの話があると思うんだけど、そこら辺はどうなの？
家族会議といいますか、
はい、
話し合いみたいなのがあって。
家族会議ということは、弟まで入って？
あ、弟は入ってないです。
じゃあ、3人でということね。
はい。
はい。で、家族会議で？
まあ、その当初、留年もししたら、
うん、
まあ、学費はちょっとまあ払わないよみたいなことを、まあ、言われてて、
うん。
で、まあ、それはちょっと、本気かどうかっていうのはちょっと分かんなかったんですけれど、
うん。
で、まあ、僕としては結構、まあ、本気にまあ捉えてて、
うん。
まあ、ちょっともう、こうなってしまったから、
うん。
まあ、学校についてはちょっともう、まあ、学費もちょっとまあ自分で払っていくっていう、まあ、考えで、まあ、いたんですけれど、
うん、
まあ、父もちょっとまさか留年するとも思ってなかったので、
うん、
もう学費についてはまあ仕方ないと、なんかまたそれで変にアルバイトとかされて、
うん、
まあ、学校に行かなくなっても、
うん、
まあ、困るからということで、
うん、
まあ、学費についてはまあそういうことで、
うん、
話が収まってっていう感じですかね。
ということは、さっきお父さんとお母さんとうまくいってないと言ったけれども、別にこう家族会議があって意見が必ずしも、はい、同じにならないというぐらいの話なのかな。それ、うん、かなりもうちょっと深刻なのかな。
まあ、ちょっと自分が両親に対して、
うんうん、
自分の考えを言えないというか、
あ、
こう母と父がこう望むような、こうちょっとずっと演じてきたような部分もあって、
うん、
まあ、結構弟が、
うん、
まあ、割と中学の頃に、まあ、ちょっと自由にやっていたのもあって、
うんうん、
その分ちょっと母とかも、まあ、自分に対してちょっと期待してるとことかも、まあ、あったのかわからないですけど、
うん、
まあ、ちょっとそういうことを演じるようなことが強くなって、
うん、
でここだんだんこう本当の自分とのなんかギャップみたいなのが強くなってきて、
うん、
まあ、それで、うん、まあ、高校の終わりぐらいですかね、まあ、ちょっと両親とに対してちょっともうついていけないなっていうのがあって、
うん、
まあ、ちょっとそれについても悩んでるっていうことで、
うんうん、要するに本当の自分でない自分を演じてずっと高校の3年まで来たと、
はい、
単純に言えば良い子を演じて生きてきたと。
そうですね。
で、そこでその、はい、なんか飛行に走るとかですね、鬱になる、はい、逆に鬱になるとかっていうことではなくて、なんかお父さんお母さんに対して素直な気持ちになれないままで大学生活がスタートしたということですね。
そうですね。まあ、飛行とかしたら、まあ、父とかがすごい、まあ、怒るっていうのも、
うん、
なんか目に見えてし、
うん、
高校の前終わりぐらいからは、
うん、
思春期だから仕方ないというか、まあ、その父とか母も、まあ、自分のことを考えてやってくれるっていうふうに考えて、まあ、ちょっと自分から改善しようというか、もうちょっと母とかと仲良くしようと思ったんですけれど、
うん、
まあ、ちょっと思うようにもいかないで、でもうちょっと諦めて、
うん、仲良くしようって思ったと言っても、やっぱりその本当の自分で生き始めるという決心をちょっとできなかったんでしょうね。
そうかもしれないですね、
うん、まあ、要するにお父さんお母さんに、まあ、心を縛られていて、
はい、
自由になりたいんだけれども、
はい、
いざ自由になるとするとなかなか自由にはなれないと、
はい、
まあ、いうことですよね、
はい、
で今日の相談っていうのは、
はい、
まあ、具体的にはその留年ということになって、
はい、
この親子の両親との関係をどうしたらいいかっていうことですか。
そうですね、
ということですね。
はい、
はい、わかりました。今日はあのスタジオに幼児教育研究の大原恵子先生がいらっしゃっているので伺ってみたいと思います。
はい、
こんにちは。
あ、こんにちは。
これからね、あなたがすることは非常に表面的にものを見ている、
はい、
で非常に表面的にことを片付けようとしてるんです。まず整理して、はい、なぜ今この留年でこのような電話が来たかということです。それはいいですか。
はい、
違っていたら違っていていいんですけども、
はい、
今後の自分が、
はい、
怠け癖がついてしまった、
はい、
でまた1年間、まあ、大学にいる間は席があるからこれは都合がいい、
はい、
今年1年はうまくいくけれども来年就職もしくはって考えた時に、
はい、
自分の心をあなたは知ってるはずなんです。それを両親との関係うまくいかないっていう悩みを抱えて、
はい、
僕は今こういう留年してしまった、申し訳ないとしてる、で父もこういうこと言っている、はい、でも両親との関係うまくいかないんです、
はい、
どうしたらいいでしょうかってことで、あなたの本当の部分ですね、
はい、
怠け癖、
はい、
ね、
はい、
それを両親に気づかせないで、
はい、
この1年間、
はい、
どのようにその生きていったらいいのか、
はい、
そういう相談ではないですか。
そうでは、まあ、ないですね。
どういう相談ですか。
父も母も割とこう、その自分が怠けているような癖が、そういう癖があるようなことは分かってると思うんですよ。
あのね、はい、今私あなたに付け加えるの忘れました。あなたはね、
はい、
本当に両親のために勉強したんです、
はい、
弟にも勉強したんです、
はい、
今力尽きたってことじゃないの。もう嫌だってことです。ここまでやってここまで頑張ったこの俺を誰もが承認しないってことですよね。
そうですね、
つながったのね。
だっての
それは一番よく、はい、あ、最初言えばよかったですね。あなたは人一倍苦労した、人一倍努力した、自分ってものをなくしてしまって父と母が喜ぶことを僕は生きてきたんだってことですね。
そうですね。
それなのに、
はい、
この間の家族会議で、
はい、
留年か、お父さんそれはないでしょ、僕は弟の時も両親の顔色を見ない、僕は両親の顔色を見て生きてきたんだって、自分の中に好き嫌いはなくして、
はい、
両親の好きなものを僕はあえて選んで生きてきたんだっていう怒りがですね、ごめんなさい、怠け、要するに他人から見た怠け者、
はい、
怒りが萎えちゃったってことです。燃え尽きたってことかしらね。
そうですね、まあその家族会議の時に、ね、
うん、
お前は、
うん、
自分のことだけにしか時間を取られてないだろうってことを言われて
悔しかったね。
で、まあその自分、うん、父は、うん、実はその僕の、祖母が今、うん、あの認知症で、あの、
それお父様の方、
まあ、あ、そうです、
はい、
自宅の隣に住んでるんですけれど、うん、まあ、その、まあ、介護とかで、まあ、俺は、そのおばあさんとかにも、すごい今、時間がかかってるし、その、 祖父に対してものご飯とかも作ったり、すごい時間が取られてる。で、お前は自分だけだろうとか、あとその去年、いとこが、18で亡くなったんですけれど、まあそういうやつもいるのに、お前はどんだけ幸せか分かってない、っていうようなこと言われたりして、まあちょっと、まあ、悔しかった。
悔しいですよね、分かります。でもその言葉は全部、お父さんはお母さんに言いたいんですよ。あなたに言った言葉はそのままそっくり、お父さんはお母さんに言いたいんです。
はい。
つまり、あの、加藤先生いつもおっしゃる親子よく、お父さんはあなたに甘えてたんです。多分ね。
ああ、
そうなんです。お父さんと、とって妻はあなたなんですよ、実は。
あんまりこう、関わってなかったんで、まあ、むしろ話すのはちょっと母の方が多かったんで。
だから、介護の話の不満も、本当は妻に言いたかったのね。
はい、
言えないんです。
はい。
だからあなたに言ってるの。はい、でもね、22歳のあなた、もういい加減、僕に寄りかかって、ね、はい、おんぶして抱っこしてとやめてくれっていうあなたの絶叫が今回のこれです。うずくまるです、はい、これなんです。もう嫌だと。誰も助けてくれないんだと。
はい。
僕がこれで困ってんのに、じゃあどうするかって。あなたができる、できないんですよね、加藤先生ね。ここまで飲まれちゃうとね。本当私、本当あなたに求めてるのは、
はい、
お父さん僕これできないよとか、お母さんこれ僕できない、はい、ごめんねっていう強さがあったら少し変わるんです。本当はいいのはこれ、ちょっとこの局面だけ捉えてしまったら誤解されるんですけども、はい、両親と離れるのが一番いいんです、実は。そうするとね、世間はね、
はい、
あんなお子さんをなぜ両親から引き離すかって思うでしょうね、表面的には。でも、幼児期の心の葛藤っていうのは、あなたにとってはもうこれ限界なんですね。
はい。
ですから、私があなたに求めるのは、もう、両親との関係がうまくいかないんじゃなくって、はい、僕が両親から離れたいってことですよ。
はい。
それをはっきりと認識することでしょうかね。で、その上で、現実はどうであろうかと考えることかしら。
はい。
これね、本当に加藤先生ね、あのご体験から話してくださると思いますよ。聞いてくださいね、はい、先生。
はい。だから今日はあなた両親とうまくいかないって言いましたけれども、正確に言うと、
はい、
両親との関係がうまくいかないんではなくて、
はい、
私は自分との関係がうまくいきませんということでしょう。
自分ですか。
うん、
はい、
自分の無意識に何があるかっていうことがあなたは気がついてないんですよ。
はい。
あなた自分の願望がはっきりしないね、まず。
ああ、しないですね。はい。
うん。偽りの自己でずっと生きてきたから。
はい。
その偽りの自己の限界が留年という形で来たということですよ。
はい。
両親とうまくいってないんじゃないんです。自分とうまくいってないんです。だから両親とうまくいかにうまくやるかなんて考える必要がない。
あ、全くない。
全くない。
はい。
いかに自分自身とうまくやるかっていうことを考えればいいんです。
はい。わかりました。
よろしいですか。
はい。
はい、どうも失礼します。
はい、ありがとうございました。
あなた自身の歌を歌いなさい。あなた自身の絵を描きなさい。